So here we are, Exodus chapter 24.
今朝は出エジプト記の24章、25章から学んでいきます。
So the Israelites again, here we are at the foot of Mount Sinai.
ここでイスラエルの民はシナイ山のふもとにいます。
The Israelites are all camped there, and God has given Moses the Ten Commandments.
ここでイスラエルの民が、宿営をしていて、神様が、彼らに十戒を与えられました。
And he's been giving them some other laws as well.
それ以外にもたくさんの律法が与えられています。
Let's read verses 1 through 8.
では24章の1節から8節をお読みします。主はモーセに仰せられた。あなたとアロン、ナダブとアビフ、それにイスラエルの長老70人は主のところに登り、遠く離れて牛を拝め。モーセ一人主のもとに近づけ。他の者は近づいてはならない。民もモーセと一緒に登ってはならない。そこでモーセは来て、主の言葉と定めをことごとく民に告げた。すると民は皆声を一つにして答えていった。主の仰せられたことは皆行います。それでモーセは主の言葉をことごとく書き記した。そうしてモーセは翌朝早く山のふもとに祭壇を築き、またイスラエルの十二部族に従って12の石の柱を立てた。それから彼はイスラエル人の若者たちを使わしたので、彼らは全焼の生贄を捧げ、また和解の生贄としてお牛を主に捧げた。モーセはその血の半分を取って鉢に入れ、残りの半分を祭壇に注ぎかけた。そして契約の書を取り、民に読んで聞かせた。すると彼らは言った。主の仰せられたことは皆を行い聞き従います。そこでモーセはその血を取って民に注ぎかけ、そして言った。見よ、これらすべての言葉に関して主があなた方と結ばれる契約の血である。
So Moses told people everything that God had told him.
ここでモーセは神がモーセに語られたことをすべて民に語りました。
And even wrote it down for them to read, to have a book.
それだけではなくて、文字にも書き記しました。
This is really the first place where we see the written word of the Bible.
ここが、私たちが一番最初に見る字に記された聖書の。
And in verse 3, we see the people very confidently responding, "All the words which the Lord has said, we will do."
そして3節を見ますと、この民は本当にもう確信を持って、私たちは、主の仰せられたことを皆行いますと。
This was the largest promise keepers meeting in history.
これが、一番大きなプロミスキーパーという集会がありますけれども、それの、一番大きなものだと思います。
It's a joke. If you like promise keepers,
プロミスキーパーという、ね、okay. 集会があるんですね。
They were confident in their ability to obey the Lord.
彼らはこの神の律法に従うことに自信を持っていました。
But we're going to soon see that they're not able to back up their words with their actions.
けれども、これから彼らの行動を見てると、その言葉とは裏腹の行動を取っていくということを私たちは見ています。
And it kind of reminds me of the words of Peter to Jesus. Remember, when they were talking the night before he was to be crucified?
ここはペテロのことをちょっと思い出すんですけれども、彼が、イエス様が裏切られる前の晩に言ったことを覚えているでしょうか。
And Peter said, even if everyone, if I have to die with you, if everyone leaves you, I won't leave you, and if I have to die with you, I'll do it. I will never deny you.
彼はもし全てのものが去っても私は決してあなたを去りませんと、たとえ死ななきゃいけなくなっても私はあなたと一緒にいますというふうに言いました。
Peter was confident in his ability to obey the Lord and even in spite of great opposition.
ペテロはもう非常にこの主に従っていくということに自信を持っていて、どんな反対にあっても、どんな、反抗にあったとしても従っていけると自分を信じていました。
But you know, Jesus knew that Peter wouldn't be able to do that. He even told him. But Peter, Jesus never rejected Peter.
けれども、イエス様は、ペテロがその言葉通りにできないということ よくご存知でしたけれども、でそのことを本人にも言いましたし、でも決してペテロをこの否定するということはしませんでした。
God knew, even at this time, God knew, I mean, God could see the future. He knew that the Israelites would not, you know, all that you say we will do, he knew they wouldn't be able to do it, but he entered into the covenant with them anyway.
ここで、出エジプト記のところでも、神様はイスラエルの民がこの従うといった言葉を守りきることができないことをよくご存知でしたけれども、でもそれでも神様は彼らにこの契約を与えられました。
Now, sometimes I think I've gotten in those moods where I feel really spiritual and I kind of want to tell the Lord, "Yes, Lord, I will." And then I'm kind of confident of what I vow to do to the Lord for the Lord.
私自身もですね、この非常に霊的に調子がいい時というのはもう自信を持ってはいしようって言ってこう。主の前に従っていくことを宣言していくことができるんですけども。
And then later, when I blow it, when I'm not feeling so spiritual, when I'm feeling irritated and hungry or something, and I'm not very, and then I realize, oh, I let the Lord down. It's like, oh, it's such a feeling of failure.
でも逆にですね、こうちょっと霊的に落ちてしまったり、なんかこうイライラすることがあったり、もうお腹が空いててイライラしてしまったりとか、そういう時にはやっぱり従いきれなくて、ああ主をがっかりさせてしまったなとか、もう自分自身が落ち込んでしまうということがあります。
But you know, it doesn't surprise God. God knew that. He knows what's in me better than I know myself.
けれども、そのこと自体が何も神様を驚かせるようなことではなくて、神は、私自身のことを私よりもよくよくご存知です。
Let's read on. Verses 9 through 18 here. Interesting story.
では続けて、9節から18節をお読みします。それからモーセとアロン、ナダブとアビフ、それにイスラエルの長老70人は登っていった。そうして彼らはイスラエルの神を仰ぎ見た。御足の下にはサファイアを敷いたようなものがあり、透き通っていて青空のようであった。神はイスラエル人の指導者たちに手を下されなかったので、彼らは神を見、しかも飲み食いをした。主はモーセに仰せられた。山へ行き、私のところに登り、そこにおれ。彼らを教えるために、私が書き記した教えと命令の石の板をあなたに授けよう。そこでモーセとその従者ヨシアは立ち上がり、モーセは神の山に登った。彼は長老たちに言った。私たちがあなた方のところに帰ってくるまでここにいなさい。ここにアロンとフルトがあなた方と一緒にいます。訴え事のある者は誰でも彼らに告げるようにしなさい。モーセが山に登ると、雲が山を覆った。主の栄光はシナイ山の上にとどまり、雲は6日間山を覆っていた。7日目に主は雲の中からモーセを呼ばれた。主の栄光はイスラエル人の目には山の頂で燃え上がる火のように見えた。モーセは雲の中に入っていき、山に登った。そしてモーセは40日40夜山にいた。
This is really a fascinating part of scripture.
ここは本当にすごい驚くべきことが書かれている箇所だと思います。
It says Moses and the elders saw God, or they saw a manifestation of God.
モーセとこの長老たちは神様のこの現れを目にしました。
They described him as walking on this brilliant sapphire, which is a beautiful blue.
で、そこでここではその神様がサファイアのような、もう本当に青くて美しいところを歩いているというようなことが書かれています。
John 1:18 says, No one has seen God at any time, only the only begotten Son, speaking of Jesus, who is in the bosom of the Father, He has declared Him.
ヨハネの福音書の1章18節には、未だかつて神を見た者はいない、父の懐におられる一人子の神、イエス様のことですけれども、一人子の神が神を解き明かされたのであるとあります。
Theologians call this appearance of God, the manifestation of God, a theophany. And we learn there from John that Jesus Christ is the theophany.
神学論者たちはですね、この神がの現れというものを、 イエス・キリストこそが、神の現れといいます か神様をこう表したものなんだというふうに言っています
。 There are other places in the scripture where you see people have a vision of God.
で、他の聖書の箇所で、何人かの人が神の幻を見ています。
Ezekiel, I mean, his vision was just fantastic. But if you look at it, and Ezekiel's chapter 1 describes this awesome vision of God, and he describes him like his appearance was like a sapphire stone.
エゼキエルの一章のところで、彼は本当に素晴らしい幻を見ますけれども、そこで、まるでこうサファイアのようだったというふうに表現しています。
And Isaiah, you know, the famous chapter, Isaiah chapter 6, Isaiah had this vision of the Lord high and lifted up, and the train of his robe filled the temple.
そしてイザヤはですね、6章のところでこの高く上げられた王座に座しておられる主を見たとあります。そしてそこのその、麓には、その麓は神殿に満ちというふうに書かれています。
In Revelation chapter 1, John has another fantastic vision of the Lord, and he says he saw one like the Son of Man.
そしてまたヨハネもですね、この素晴らしい幻を見ていますけれども、黙示録の中で、一章の十三節のところで、人の子のようなお方がいたというふうに言っています。
And this son of man called himself the Alpha and the Omega, and at the very end of Revelation, he identifies himself as Jesus.
そしてこの人のこのような方というのがご自身で、私はアルファでありオメガであると言われて、黙示録の最後のところで、その方がイエス・キリストであるということがはっきりと書かれています。
And you remember Jesus when he was walking on the earth, he talked to one of his disciples, Philip, and he said, Philip, if you've seen me, you've seen the Father.
そしてイエス様がまだ生きておられた時ですね、ピリポに対して、このように言われました。私を見た者は父を見たのです。
So here we are. God has called Moses then he calls him out from the elders to the top of the mountain and said a cloud covered Mount Sinai.
ここでですね、神様は、モーセをこの山の頂に呼びます。そして、そこはこう雲で覆われていました。
And it says, the glory of the Lord, verse 17, was like a consuming fire on top of the mountain.
そして17節にありますけれども、主の栄光は山の頂で燃え上がる火のように見えた。
The New Testament describes God as being a purifying fire.
新約聖書では、この火というのが清めの火としてたくさん書かれています。
In 1 Corinthians 3:13, it talks about this.Purifying fire that will burn away anything not of God.
第一コリントの三章の十三節のところには、清めの火が神からのものでないものすべてを、焼き尽くすというふうに。
But yet in the New Testament we see the chaff, the impurities are burned away, but the good, the treasure is purified.It remains.
新約の中では、その不純なものというのはすべてこの火によって焼かれて、そして、清められたものがこの火によって清められたものが宝として残るということが書かれています。
In the Old Testament, the fire of the Lord is often describing God's judgment on evil.
反対にですね、この旧約聖書の中ではこの火というものは神様の裁きそして、何かを滅ぼすためにこの火が使われています。
So the fire of God is either going to purify you or destroy you.
ですからこの神のこの清めの火というのは、皆さんを清めるか人を清めるか、それとも裁くためにこう滅ぼすか、どちらかになります。
For the child of God, the fire of the Lord is a purifying fire. As Peter said, your faith, he described trials like fire, and he said, your faith is being purified like pure gold.
神の子供たちにとっては、この神の火というのは、あくまでも清めの火であって、ペテロも、言いましたけれども、この、試されることによって、 清めの日によって私たちは、ますますこう清められる、精錬された金のようになるというふうに言いました。
So for the Christian, when we see things, hard things coming in our lives, we don't always have to, we shouldn't be questioning all the time, why is God punishing me? What have I done wrong? Why is this happening?
ですから私たちはですね、こう試練が来るたびに、神様に対してなんでこんなことが起こるんだっていうふうに疑問をいつも投げかける必要はありません。
But it's a purifying fire.
それは清めの火だからです。
Okay, I think we'll move on. Let's go to chapter 25 and we're going to read the first 9 verses then.
では、25章に入っていきたいと思います。25章の1節から9節をお読みします。主はモーセに告げて仰せられた。私に奉納物を捧げるようにイスラエル人に告げよ。すべて心から進んで捧げる人から私への奉納物を受け取らなければならない。彼らから受けてよい奉納物は次のものである。金、銀、青銅、青色、紫色、緋色のより糸、天布、ヤギの毛、赤くなめしたお羊の皮、ズゴンの皮、アカシア材、灯油、注ぎの油と香りの高い香のための香料、エポデや胸当てにはめ込むしまめ脳や宝石。彼らが私のために聖所を作るなら、私は彼らの中に住む。幕屋の方と幕屋のすべての用具の方とを私があなたに示すのと全く同じように作らなければならない。
Now the Lord told Moses to take an offering from the people in order to gather materials to build a tabernacle.
主はモーセに対してこの民から聖所を作るために必要な材料を献納物として奉納物として受け取るようにと言われました。
And it says the instruction was the people were to give willingly from their hearts.
そしてここで与えられている指示というのは人々は心から進んで捧げるもの、そういったものを人々は、進んで捧げるなさいというふうに言われています。
In 2 Corinthians 9:7, it says, So let each one, speaking of giving, let each one give as he purposes in his heart, not grudgingly or of necessity, for God loves a cheerful giver.
第2コリントの9章の7節では、一人一人嫌々ながらでなく、強いられてでもなく心で決めた通りにしなさい。神は喜んで与える人を愛してくださいます。
Giving is really an important part of our worship.
与えるというのは、私たちが神を礼拝する、非常に大切な一部分です。
I was really surprised. Yumi went right for the offering box. I thought, man, my this message must be powerful.
突然ユミちゃんが献金箱の方に歩いていったので、あ、すごいこのメッセージ力があるなと思った
。She got a pencil.
ペンを取ってきました。
Anyway, but you know, Jesus said in Matthew 6:21, "For where your treasure is, there your heart will also be."
マタイの福音書の6章21節ではあなたの宝のあるところにあなたの心もあるからですとイエス様は言われました。
God wants your heart.
神様は皆さんの心を求めておられます。
He wants to be your treasure.
彼は皆さんの宝となりたいと願っております。
And really that's what worshiping him is all about.
そしてそれこそが私たちが神を礼拝するということだと。
You know, when you think God doesn't really need anything.
神様は、実は私たちから何も必要、ものは必要ないんです。
By that I mean, He created this world. Everything that is, He created.
神がこの世、すべてのものを作られました。
If He wanted to, He could have just said, you know, as far as the tabernacle, He could have just went, poof, you know, the tabernacle appears. Okay, here's the place. Here's theTabernacle, use it to worship me.
ここでもですね、この、幕屋を建設するために、神様はもう一瞬にしてこの幕屋をポッと作ってですね、さあここで礼拝しなさいというふうに与えることもできたわけです。
But he supplied the tabernacle through the people.
けれども神様はこの人々を通して、幕屋を作られました。
He moved the hearts of the people.
神様は人々の心を動かされたんです。
And you know, you one thing you may think is, well, where did they get all this gold and stuff to build?
で、皆さんもしかしたらこのアレノにいるね、イスラエルの民がどうやって金銀を持っていたんだろうと思われるかもしれません。
But remember, back in chapter 12, God had told them way before they left Egypt. He said, "And before you come out of Egypt, I want you to ask the Egyptian, the neighboring Egyptian, ask him for some gold, ask him for some precious metal."
でも、12章のところに、書いてありましたけれども、神様はイスラエルの民がエジプトを出る前からもうすでにそのことを、話されて、エジプトを去るときにはエジプト人から金銀や宝石をもらうようにこう言いなさいというふうにイスラエルの民に言われています
。 And interesting, the Egyptians did. They gave it to them, and God knew that.
で、そのようにエジプト人は彼らにそういったものを与えました。神様は全てのことをご存知だったんです。
In verse 8 we see the purpose of the tabernacle was so that God would dwell among them.
そしてこの、8節のところにありますけれども、幕屋の建設、なぜこれを作るかといいますと、神が彼らの中に住むためだというふうに。
And they were to make it precisely. If you notice, the directions are precise. God told them exactly how to make it.
そしてこの、作り方の指示というのは非常に細かく指示をされていますから、それに、細かく、完全に従って作らなければいけません。
And God has a reason for everything he does.
神様がなされることというのは全てに理由があります。
And as we look at the tabernacle, it's such an important thing. The Bible says that the tabernacle is a picture of heaven.
そしてこの幕屋、これから作られていく幕屋というものを見ますと、本当にこれが天の型を、表している非常に重要なものであります。
It's a picture of how we relate to God.
これは私たちが神様とどのような関係を持っていくかということを表しているものです。
If you remember, we studied the book of Hebrews. Hebrews is a great book to read alongside of this becauseHebrews is teaching from the tabernacle about Jesus Christ.
ヘブル人への手紙というのが新約聖書にありますけれども、ここヘブル人はこの出エジプトを読むときに一緒に並べて読んでいくとすごくいい書物ですけれども、なぜならばヘブルではこの出エジプト記のところからたくさん引用して、この幕屋を通してイエス・キリストがどういう方であるかということを説明しているから。
And since this is such an important picture, they needed to get it right.
ですから、この指示通りに作るということが非常に大切です。
Let's read a little bit for 10 through 22.
では10節から22節をお読みします。アカシア材の箱を作らなければならない。長さは2キュビト半、幅は1キュビト半、高さは1キュビト半。これに純金をかぶせる。それはその内側と外側とにかぶせなければならない。その周りには金の飾り縁を作る。箱のために4つの金の管を鋳造し、それをその四隅の基部に取り付ける。一方の側に2つの管を、他の側に 他の2つの管を取り付ける。アカシア材で棒を作り、それを金でかぶせる。その棒は箱を担ぐために箱の両側にある管に通す。棒は箱の管に差し込んだままにしなければならない。抜いてはならない。私が与える聖しをその箱に収める。また純金の贖いの蓋を作る。長さは2キュビト半、幅は1キュビト半。土で打って作った2つの金のケルビムを贖いの蓋の両端に作る。1つのケルブは一方の端に、他のケルブは他方の端に作る。ケルビムを贖いの蓋の一部としてそれの両端に作らなければならない。ケルビムは翼を上の方に伸び広げ、その翼で贖いの蓋を覆うようにする。互いに向かい合ってケルビムの顔が贖いの蓋に向かうようにしなければならない。その贖いの蓋を箱の上に乗せる。箱の上には私が与える聖しを収めなければならない。私はそこであなたと会見し、その贖いの蓋の上から、すなわち証の箱の上の2つのケルビムの間からイスラエル人についてあなたに命じることをことごとくあなたに語ろう。
The first thing that they were instructed to make was called the ark and the mercy seat.
最初に作るように指示されたのは、この箱とそれから、贖いの蓋、まあ、贖いの座とも。
The ark was made of acacia wood, a type of wood that they found in the desert, and covered with gold. It was just a box.
この箱はですね、そこの荒野に生えていたアカシアの木で作られた、箱で、その周りは金で覆われています。
And it contained the tablets of the law.
そしてその中に、この神の律法が記された板を入れます。
I see Mari going like this. Anyway, it was about like this.
サイズはこのぐらいです。大きさは。
A cubit. Whenever you see a cubit, cubit is the elbow to the tip of the finger.
だいたいこの1キュビットというのがこの肘から手の先までぐらい。
They never had to worry about finding the tape measure. They always had.
Anyway. まあね、ちゃんとしたメジャーがなくてもこれでいつもみんな測っていた。
So you had the ark here, and on top of the ark was a solid gold lid called the mercy seat.
そしてその箱の上には、純金で作られた蓋があります。蓋を作ります。それを、贖いの座というふうに呼ばれています。
And on top of it, as part of the lid, there were two cherubim, two angels who had their wings pointed in solid gold, is built into this mercy seat.
そしてその蓋のところに、2つのケルビムが、これも純金で作られたものが。お互いに向き合って顔を向けてこう羽を覆っている形でその蓋のところに作られます。
And interestingly, God says it is there, right between, right on the mercy seat, right between those angels, right. That is where I will speak to you.
そしてその贖いの座の、この2つのケルビムの真ん中のところから私はあなた方に語りかけるというふうに言われました。
As I was studying this, I was thinking, you know, I was kind of thinking about the order in which they made this stuff.
私はここを学んでいたときにこのいろんなものを作っていきますけれどもその作る順番を考えていました。
Shouldn't they make the tent first?
最初に彼らはこの外側の幕屋を最初に作るべきなんじゃないの?
Well, for that matter, they're wandering around in the desert. Can't they wait until they get to the promised land and then build a tabernacle there?
でもそれよりもむしろ彼らはまだ砂漠でこうさまよっている時でしたから約束の地にまず入って、その幕屋を作ったりなんかする前にまず約束の地に行く方が先だったんじゃないの?
Wouldn't it make sense for them to go into the promised land to get their fields ready, build their houses and get their stuff taken care of and then after that's done they can concentrate on building God a very nice tabernacle. Wouldn't that make sense?
約束の地にまず入ってそこで落ち着いて自分たちの家も作って、生活がしっかり基盤ができてからそうしたらこの神様の幕屋を作ることに本当に集中できるんじゃないかその方がなんかこうなんて言うんでしょうねその方が理にかなってるんじゃないかと思いませんか
But here they are wandering around the desert. They're homeless.They're sleeping in tents, and God says, "Build me a tabernacle."
で、ここでイスラエルの民はまだ砂漠の中でこうもう家もないような状態でホームレスの状態でただこう小さなテントの中に寝ているようなそこで神様は、まずこの幕屋を作りなさいというふうに言われました。
Worship of God is the top priority.
神を礼拝するというのは。一番の優先されるべきことです。
Worship of God is the number one priority in our lives.
私たちの人生の中で最も優先するべきことが神を礼拝することです。
And we must be very careful not to make anything else more important, not to let anything else take a higher priority than the worship of God.
神を礼拝するよりも他のものをこの世のいかなるものでも他のものを優先してしまうということを私たちは本当に気をつけなければいけません。
And as we wander through this world, this kind of wilderness of this world, it is so easy to get distracted and to sort of get this idea, well, you know, yeah, I'm gonna spend time with God or I'm gonna worship, but I've got these things to take care of. I need to get a handle on things.
この世の まあ、アラノというところに私たちは今さまよっていますけれども、そうしますと、本当にさまざまなものが、妨げ私たちを神を礼拝することから妨げるものがたくさんありますから、私たちは、ああそう、神様を礼拝しなきゃいけない、神様を大事にしなきゃいけないって言いながらも、でも他にもこうやらなきゃいけないことがあるんだっていうふうに、こう簡単に心が他のものに妨げられてしまう。
You know, the feeling like once I get everything under control, when I get these things under control, then I'll be free. I'll be freed up to worship the Lord. I thought that. I thought like that.
これが全て片付いたら、これがうまくいったら、そしたらもう私はちゃんと時間も自由になるから、やっと神様に集中して心を向けることができるんだと。
But,
私もそういうふうに思うことがあります。
But, as I look in the scripture, God says, no, now is the time to worship God.
けれども、聖書を見ますと、神様は今こそが神を礼拝する時なんだというふうに言われます。
Jesus said in Matthew 6:33, seek first the kingdom of God and Don't worry about these other things. They'll be taken care of.
イエス様は、イエス様もマタイの福音書6章33節で、神の国とその義をまず第一に求めなさいと言われました。他のものは心配しなくても、ちゃんとケアしてあげるからというふうにイエス様は言われました。
You know, I was reviewing this and I was thinking, well, this is Japan and I know many of you and Many Americans here, but we live busy lives, and we've got a lot of pressure put on us.
Yeah, 私はまあここまあ勉強しながらですね、あここは日本だなと。で、まあもちろんアメリカ人もたくさんいますけれども、本当に忙しい社会の中にあるんだと思いました。
I don't want to be one a person to whip somebody, you know, because I know a lot of times your employer is putting a lot of pressure on you And so I thought, you know, maybe I should kind of go easy on this.
社会で働いていますと、たくさんのプレッシャーがあると思います。こう、鞭で打たれるような、そういったことはないかもしれませんけれども、でも、たくさんのストレスやプレッシャーがあると思いますから、ここのメッセージの箇所もですね、もう少しなんかちょっとこう、優しくと言いますか、あんまり厳しく言わない方がいいんじゃないかと思いました。
But then I thought, you know, of course God isn't out to condemn, but it's in...That's all the more important for us to be reminded to, that we should put God first.
まあ、もちろんこの神様が、皆さんの心に示してくださることだと思いますけれども、でも、神をやはり常に第一とするということを思い起こさせるということは本当に必要なことなんじゃないかと思います。
Because in the busy life, that's when we almost need to hear that, because that's when it's...So、easy to get distracted.
なぜならば忙しい社会だからこそ、忙しいからこそこういったメッセージを聞く必要があると思うんです。簡単に、そうじゃないと簡単にいろんな妨げが入ってきてしまいます。
Note that God said that He would meet them the precise place. He said, I will meet you at the mercy seat.
そして、戻りますけれども、神様は、このイスラエルの民と贖いの座って訳されているんですけれども、まあ、マーシーという言葉が使われているので憐れみとも言います。 そこで、人々と出会うというふうに言われています。
Kind of interesting.
Sorry.
Listen. Sure. But the, remember the mercy seat was covering over was the lid on the box containing the law.
でその、まあ、贖いの座の蓋というのは、その契約が神様の律法が入っている箱を覆っているものです。
And that this is an illustration that the mercy covers judgment. Mercy was covering the law.
ですからこれはこの神の憐れみというものがこの律法を覆うのだということを表しています。
And if youThe place to, without God's mercy, none of us would be able to stand.
神の憐れみなくして私たちは誰一人として神様の前に立つことはできない。
And the place to meet God is always at the place of mercy.
そして私たちが神様と出会う場所というのは常にこの憐れみの贖いの座である。
If you try to meet God in, but at the commandments down in the box trying to meet him by obeying by your performance and obeying the commandments, it won't work.
もし私たちが常にこの箱の方のですね、中身のこの立法に目を留めて、この立法に従うことによって神様と出会おうとするならば、必ずそれは失敗します。
We obey, of course, we obey God's commandments because we love Him.
もちろん私たちは神の立法に従うんですが、それは神を愛しているからです。
But our fellowship with God, our meeting with God, is based entirely on what Jesus did on the cross.
けれども私たちが神様と出会う、神様と交わりを持つ場所というのは、これは完全にイエス様が十字架で成してくださったそこしかありません。
You could say Jesus is our mercy seat.
ですからイエス様こそが私たちのこの贖いの座、憐れみの座であると。
He is where we meet God.
イエス様こそ私たちが神と出会う場所です。
Let's read verses 23 through 30.
では続けて23節から30節を読みします。机をアカシア材で作らなければならない。長さは2キュビト、幅は1キュビト、高さは1キュビト半。これを純金でかぶせ、その周りに金の飾り縁を作り、その周りに手幅の枠を作り、その枠の周りに金の飾り縁を作る。その机のために金の冠を4個作り、その四隅の4本の足のところにその冠を取り付ける。冠は枠の脇につけ、机を担ぐ棒を入れるところとしなければならない。棒をアカシア材で作り、これに金をかぶせ、それを持って机を担ぐ。注ぎの捧げ物を注ぐための皿や柄杓、瓶や水差しを作る。これらは純金で作らなければならない。机の上には備えのパンを置き、絶えず私の前にあるようにする。
The second furnishing here of the tabernacle was called the table of showbread.
ここでこの幕屋の、さまざまな、細具を作る二つ目に作るものというのは備えのパンを乗せる机です。
It was a table that was in the first part of the tabernacle, the holy place. And on top of it, they kept 12 loaves of bread.
この机というのは、この幕屋の最初の聖所と呼ばれるところに置かれるものですけれども、その上に12個のパンが置かれます。
One loaf for each tribe of Israel.
このパンは、一つ一つがイスラエルの12部族を表しています。
It was called showbread because it was to be there continually. They were to have fresh bread there at all times.
この備えのパンと呼ばれますけれども、これは常に、新鮮なパンがそこに置かれていなければいけません。
It was to remind them of God's presence, His continual presence and provision.
これは、神様が常に神の御臨在と、そして神の備えというものが常にあるということを民に思い起こさせるためのものです。
And you remember in John, Jesus said of himself, I am the bread of life.
そしてイエス様もご自身のことを、私が命のパンですと言われました。
And Jesus also makes very clear promises. I will be with you always. I will never forsake you. I will be continually with you.
そしてイエス様は、約束なさいました。私は、常にあなた方と共にいる。私は決してあなた方を離れないという約束をしてくださいました。
He promises to take care of all of our needs.
イエス様は私たちのすべての必要を、満たしてくださるというふうに約束してくださっています。
You know, so I believe that so much worry that invades our hearts would be eliminated by simply grabbing on to this promise of Jesus.
私たちはこのイエス様の約束にもう単純にこうしがみつくということによってですね、私たちの心に入ってくるさまざまな、心配事といったものをこう取り除いていくことができると思います。
You know, the sayings of the promises of God are not just nice sayings.
この神の約束というときに、ただなんか耳障りのいいことを言っているわけではありません。
You know, they're not like, you know, picking up a, just a greeting card, you know, the nice little words that are written there.
よくカードに載っているようなね、ちょっと 耳に聞こえのいいような言葉がありますけれども、そういうものをこう
今言ってるわけではありません。
この神の約束というのは真理です。
You know, a 10,000 yen note or a $100 bill, about the equivalent, it's just a piece of paper.
例えばですね、この1万円札というのは、実はただの紙です。
But I think of how it feels to have them.
でも、まあ、それをこう手にするということをどういう感じがするかちょっと考えてみてください。
Some people have told me what it's like. So, anyway.
ある人ですね。一万円札持ってるとどういう感じか。
Suppose you know you go to work one day and just your boss comes to you and just hands you an envelope with 10 Ichimanen notes or 10 $100 bills and says, here, Jack, have this.
例えばですね、こう会社で自分の上司があるとき、なんかこう封筒に、10枚ほど1万円札を入れてくれて、これ、
just,
ジャック、どうぞって。
What, why? We just love you. We just wanted to show we love you. Here, take it.
なんでって言うと、いや、ただもう君のことを愛してるから、もうそれを示したいんだって、もう持ってってって言ってこう渡します。
It's turning into one of my silly examples. But how does it feel when you do?I should say, you know, when you, if you have, if or when, you know, to have a pile of 10,000 yen notes, I know for me it's kind of like if I get some unexpected money, I'm kind of like, well, this is nice. You know, I can maybe use some of this for something I've needed to buy.
皆さんはこうそういったものをね、受け取った時どう感じるでしょうか。例えば、私なんかもこの、まあ一枚ずつ束まではいかないにしてもこう手にするとこう予想してなかったようなお金を受け取るとああやったってなんかこれでちょっとあれが買えるかもしれないとかなんとかの支払いができるかもしれないとかそういうふうに思うと思う。
I guess what I'm touching on is the feeling. Is that there's a feeling of kind of a security, isn't there? A kind of a good feeling, a feeling of safety.
何かこうそのそれを持つことによって安心をそこから得ているじゃないかと思います。
But wait a minute. It's just a piece of paper.
でもちょっと待ってください。これは単なる紙切れなんです。
I mean, aren't you afraid? Aren't you nervous? What it just says Bank of Japan or Federal Reserve, whatever it says. How do you know that they're going to honor that piece of paper? You're trusting in them to honor the piece of paper.
でもこれね、ただの紙切れなので、もし例えば日本銀行が、そんなものには価値はないとかっていうことを言い出したらどうでしょうか。ちょっと怖くないでしょうか。
What if you go to the bank or you go to a store and you give to them and they say, what's that?
もし銀行やお店に行ってそれを使おうと思っても何ですかこれはって言われたらどうしますか。
Yeah, I've seen. We don't deal with that anymore. We use gold now.
もうこんな紙なんか使わなくなったのもう金しか。価値がなくなったんだって言われたらどうするんでしょう。 But you know you don't worry about that, do you? でも皆さんはそんなことは実は心配はしてないですよ、ね、
Because you know you trust the Bank of Japan. They're going to honor their word.
なぜなら皆さんは日本銀行日銀を信用してるからだと思います。
Well, whose word is more trustworthy? The Bank of Japan, the Federal Reserve, or God's word?
皆さんは、どちらの言葉がよりこう信頼性があると思いますか。日銀なのか、もしくは神の言葉か。
Let's just finish up here, 31 through the end.
では、31節から、最後まで40節までお読みします。また、純金の燭台を作る。その燭台は土で売って作らなければならない。それには台座と支柱と額と節と花弁がなければならない。6つの枝をその脇から、すなわち燭台の3つの枝を一方の脇から、燭台の他の3つの枝を他の脇から出す。一方の枝にアーモンドの花の形をした節と花弁のある3つの額を、また他方の枝にもアーモンドの花の形をした節と花弁のある3つの額をつける。燭台から出る6つの枝を皆そのようにする。燭台の支柱にはアーモンドの花の形をした節と花弁のある4つの額をつける。それから出る一対の枝の下に1つの節、それから出る次の一対の枝の下に1つの節、それから出るその次の一対の枝の下に1つの節、 このように6つの枝が燭台から出ていることになる。それらの節と枝とは燭台と一緒にし、その全体は一つの純金を打って作らなければならない。それに灯火皿を7つ作る。灯火皿を上げてその前方を照らすようにする。その新切りバサミも新取り皿も純金である。純金1タラントで燭台とこれらのすべての用具を作らなければならない。よく注意してあなたが山で示される型通りに作れ。
So the lampstand, this is what is also called the menorah. It was a golden lampstand. It had seven stems, one in the middle and three coming up on either side.
この燭台ですね、メノラーとも呼ばれますけれども、ここには七つのこう、まあ、枝があります。
Seven, in the Bible, seven is always the number of completion.
この七という数字は聖書の中では常に完全数を表しています。
It was an oil lamp. Now this was not like a candelabra. This was not a bunch of waxed candles. This was an oil lamp.
これは、油のオイルランプですね。あのろうそくをこう立てていくものではなくて、油によって火をつけるものです。
The oil symbolized the Holy Spirit.
そしてこの油というのは聖霊を象徴しています。
Jesus declared, "You are the light of the world."
イエス様はあなた方は世の光であると言われました。
You know, sometimes this world can get pretty dark, can it?
時にはこの世というのは非常に暗く暗闇にあることがあります。
Sometimes I, considering how dark the world is, and then I think of the words of Jesus saying, "You are the light of the world."
この世が本当に暗闇だなと思うときに、このイエス様の言葉、あなた方は世の光ですという言葉を考えます。
And I think, I am?
で、私は本当に光なんだろうかと。
And I kind of, how can I shine? I mean, it's so dark.
こんなに暗いのにここでどうやって輝くことができるんだろう。
You know, many days I don't feel like the light of the world.
ほとんどの場合本当に自分がこの世の光として輝いているとあまり思いません。
And so, you know, you kind of, well, how can I shine?
どうやって輝くことができるんだろう。
But I can shine. You can shine.
けれども、私は輝くことができますし、皆さんも輝くことができます。
Only with the power of the Holy Spirit.
それは聖霊の力によるとき。
And just as this golden lampstand was continually filled with the holy, with oil, it was continually filled with oil. It continually shone there. We can be continually filled with the Holy Spirit, continually shining.
でこの燭台も、常に油が満たされている状態でこの火が灯されて、いなければいけなかったように、私たちも常に常に御霊の御霊によって満たされて、その力によって輝いていくということができます。
Because if we try to, you know, shine by using our glowing personalities, you know, just determine that I'm going to be positive and, you know, and we look to ourselves and our own power of personality, we can't keep it up for too long.
もし私たちがこの自分たちの力で何とかしてこの成長している自分のこの力を使って輝いていこうと思うならば、それは長くは続かないと思います。
But when we consider that the Holy Spirit is a continual source of energy and light.
けれどもこの聖霊というものが常に常に私たちの命の源であり続けることができます。
Ephesians says, "Be ye being filled." God's desire is for us to continually receive from Him, so that we may shine.
エペソ人への手紙でも御霊に満たされなさいとありますけれども、私たちは常に常にこう神様は私たちに、御霊で満たしたいと願ってくださっていますから、私たちはそれを、受け取って輝いていくことができます。
We just need to look to the source. Remember, He's the source. And He freely gives the Holy Spirit.
私たちはただその源、光る源に目を留めなければいけないですし、イエス様はそれを本当に喜んで私たちに与えてくださいます。
When I was in Sunday school, you remember that little, that song, This Little Light of Mine?
日曜学校に私が通っていた頃、
Maybe that hasn't made it into Japanese Sunday schools yet.
Little light of
this little light of mine.
私の小さな光という歌があるみたい
です。Let's. We won't close with the with that song because I.
歌を歌って終わりにするわけではないですけども。
Let's pray.
お祈りします。
Dear Lord, we thank you for.We thank you for the Holy Spirit.
主よ、あなたの御霊を、聖霊様をありがとうございます。
And we thank you, Lord, that you have made your power available to us.
そして私たちのために力を与えてくださることをありがとうございます。
Help us, Lord, to look up.
主よ、どうか私たちが上を見上げることができるように助けてください。
To look to you.
あなたを見上げることができますよ。
When the way seems dark, when things around us look dark, Lord, remind us that you are with us.
私たちの周りが、私たちの行く道が暗く見えるときに、どうかイエス様が私たちと共にいてくださるということに目を留めることができますよ。
And just as you said we are the light of the world, you said you are the light of the world.
そしてあなたがイエス様が私たちにあなた方は世の光であると言ってくださいました。
With us, Lord.
そしていつも私たちと共にいてください。
I pray, Lord, that this week you would teach that to us in a new way, a fresh way.
主どうかこの1週間新しい、方法を持って私たちにいろいろなことを教えてください。
And help us to really grab on to the promises that you've made of your provision.
そしてあなたが与えてくださった約束、あなたの備えてくださるものに私たちが本当にしがみついていることができるように助けてください。
Help us to stand on all of your promises, Lord.
あなたの約束に私たちが固く立つことができるように助けてください。
So, Lord, we have confidence.
主よ、私たちは本当に確信を持ちます。
We have confidence in you.
主はあなたに確信を持ちます。
Bless your children, I pray.
あなたの子供たちを祝福してください。
In Jesus' name.
イエス様の御名によって祈ります。